皆さんこんにちは。大人の韓国、韓国からの独り言ノラです。お久しぶりです。前回の配信から10日経ってしまいました。すいません。7月、今日は13日木曜日ですね。韓国はずっと雨模様が続いています。来週までの、ね、天気予報を見てみたんですが、毎日雨マークでちょっとどんよりするんですが、それでもね、最近東京に行ったお友達がもうね、東京駅降りた瞬間あまりに暑くてムーっとしていて、38度って言ってたかな、何度か忘れたんですけれども、とにかく暑さにびっくりしたって話してたんですが、気温はね、今朝も24度ぐらいで、朝散歩にも20分ぐらい行ってきたんですが、とっても気持ちのいい気温です。で、今はちょっと雨止んでいて、すごいね、緑の木の香りが、すごい濃くて、こういう隙間にね、雨がちょっと止んだ湿気の多い日に、朝の散歩をするのが私は大好きです。木の香りを普段よりも倍以上濃く漂っているので楽しめるような感じでね。はい。で、私はドタバタと、いろいろ仕事も溜まっていて、すごいしているんですが、まあ、夏を控えて、いろいろね、ケアもしています。で、昨日、久しぶりにちょっとショッピングに行かないといけなくて、夏に必要な服が何点か、ずっとメモしてあったのが必要だったことと、あと今ちょうどね、百貨店とか、夏のセール中なので、久しぶりに、お買い物の欲が出てきたというか、オンラインショッピングではなくて、ちゃんとお店で服を選びたいなと思って、久しぶりに、ショッピングにも行ってきました。で、昨日は白いブラウスが必要で、で、私がどうしても欲しいオーガンジー素材がどこかに施された、できれば袖のあたりに、そういう、こう欲しい形が決まってたんですけれども、ぴったりのブラウスを見つけることができてとってもハッピーでした。で、白い仕事用のブラウス、夏用のが、欲しかったんですが、それ以外もかなりセールをしていたので、ブラウスだけ4枚も買ってしまいました。で、全部、今っぽいデザインで、やっぱり韓国の服、カッティングとかフィット感が素敵だなって今回改めて感じたんですけれども、全部セールでね、定価が1万円ぐらいするものが、ほぼ5000円以下で、半額以下で買うことができて大満足しています。またね、後でインスタグラムに、購入したその白いブラウスをアップロードしようかなって思ってるんですけれども、たまにはやっぱりお店でゆっくり選んで、試着とかもしつつ、お洋服を選ぶ時間も楽しいなと久しぶりに感じました。最近もっぱらオンラインショッピング、テレビショッピングとかね、そういうのばっかりなので、たまにはこうやって現場に出かけないとということも、感じました。で、韓国にいらっしゃる方にたまにね、仲の良いお友達とかに話すんですけれども、意外とね、皆さん、明洞とか南大門とか東大門とかの、手軽なカジュアルなお洋服を買ってらっしゃるんですけれども、私は個人的にアラフィフのお友達、アラフォーやアラフィフ、アラカンのお友達には、意外と百貨店に行った時にセールに出会ったら、イベントホールとかイベント中のそういうコーナーで、百貨店用のデパート用のちゃんとしたブランドの、韓国ブランドのお洋服をセール価格で買う方が多分コスパいいんじゃないっていうことを話しています。やっぱりクオリティが違いますし、長く着られるものが、セールでねゲットできたら、本当に満足感高いのではないかなと思います。私は個人的に好きな百貨店ブランドの、ブランドがいくつかあるんですけれども、定価で買うことはほとんどなくて、ほぼアウトレットで買ったり、セール期間にね、半額以下で購入したりしています。オンラインよりも意外と現場の方が安い、オフラインの実際の売り場で買った方が安いという経験も何度かしているので、百貨店の、そうですね、セール期間だとかイベントホールを覗いてみるっていうのもいいかもしれません。クオリティの高い大人なお洋服を、それでもって韓国っぽいデザインっていうのがね、意外とありますので、参考にしてみてください。あと、おとついだったかな、また日本の友達が8月に来るのって、電話があって、 て、ちょっと聞きたいことがあるから5分だけいい？って LINE トークで電話がかかってきたんですが、結局1時間半ぐらい喋ってしまいました。で、東京のアラカンの友人なんですけれども、もうすぐ今50代後半なのかな、でもまあ本当に、10年以上仲良くしていて、年に何回か、ソウルにいらっしゃるんですね。で、案の定今回の相談は8月に来るからランチ一緒にしようよっていうのと、あとね、やっぱり皮膚科の相談でした。で、アメリカに住んでいる別の友達と一緒に来るんだけど、皮膚科のね、手術を受けたいっていうことで、どこに行けばいいっていう相談だったんですが、そのカウンセリングをするのに1時間半かかってしまいました。またその話はね、別で、お届けしようと思ってるんですが、私は実は最近、目の下にヒアルロン酸注入というのを初めて、やりまして、これはこれで大満足しているんですけれども、またね、関心のある方、クマですね、二重のクマ、目の下の二重のクマがずっと悩みで、別の手術も1年ぐらい前にやったんですけれども、やはり時間が経つにつれてまた同じ悩みがじわじわと出てきたので、今回はいろいろ勉強して、あと友人のアドバイスを受けて、韓国ではピルロ、フィラーって言うんですね、一般的にヒアルロン酸注入のことを、目の下に、受けたんですけれども、その経験談は、ノートのブログに限定公開で書いてありますので、もしもし、興味のある方はご覧になってみてください。リンクを貼っておきます、概要欄に。はい。で、皮膚科に関しては本当に私も2、3ヶ月に一度は皮膚科に通っているので、いろいろ経験をシェアしたいことがたくさんあるので、またね、会を追って、紹介していきたいなと思います。昨日はね、皮膚科、買い物の帰りにちらっと寄って、ちょっとね、目の下の状態を見てもらうことプラス、また新たな、チャレンジをしてしまいました。その話はまた、別途お伝えしたいと思います。はい。雨の日が本当に続いていて、じわじわ、ベトベトしているんですけれども、インスタグラムにも開けましたが、実は私、雨の日がそんなに嫌いではなくて、雨の日ならではの過ごし方っていうのを決めています。で、どんより天気がしていたら鬱になるっていう方もいらっしゃいますし、私もね、やる気が出ないっていうこともあるので、雨の日はなるべく、外に出るようにしているんですね。で、外って言っても雨なので、本当の外ではなくて、カフェであったりジムであったりを積極的に利用するようにしています。で、幸い私の住んでいるアパートは、住民用のそのフィットネスセンターが下にあって、あとスタディールームという読書室、特装して読書室、スタディールーム、スタディカフェがありますので、そこに、仕事道具を持ち込んで、午前中は仕事をする。で、午後はジムで、トレーニングをして、それからサウナとお風呂に入って帰ってくるというようなね、日課、ルーティーンを雨の日はなるべく守るように決めています。そうするとね、なんか家でダラダラテレビ見てしまって、何もせずに一日が終わったというような、こう虚しい感じにならなくて、雨の日でもこう充実して一日を過ごしたなっていう心地よい疲労感でね、夕方リラックスすることができるので、なるべく体をね、外へ外へ、持っていくように意識しています。はい。あとね、そうだ、ドラマのことを DM で聞かれたんですけれども、そう、最近韓国で話題のドラマといえばセレブリティですね。で、ご覧になった方、 Netflix の韓ドラセレブリティ、ご覧になった方多いかと思われるんですが、このセレブリティという韓ドラ、グローバル1位になったそうでびっくりですね。190カ国、Netflix のドラマ部門でグローバル1位になったということで、主演のね、ソー・アリ役を演じた主演のパク・キヨンさんも、まさかまさかグローバル1位なんてっていうことで、本当にびっくり驚愕していますということをインタビューで話されていました。このソー・アリ役を演じたパク・キヨンさん、29歳の女優さんなんですけれども、韓国では Netflix の娘なんていう別名があったりして、Netflix オリジナルのドラマで大活躍されていますよね。スイートホームシーズン1にも出演されましたし、 スイートホームのシーズン2、シーズン3にも出演が今ね制作中で出演されるということ、あと最高自慢けんちゃな、最高だけど大丈夫、それにも出演されましたし、あとね今話題になっているのがこのパクキヨンさんがイカゲームシーズン2にも出演されるということで、今制作段階に入っているそうです。すごい大活躍ですよね。うん、で最近のインタビューで、イカゲームシーズン2の台本読みをしたということを話してらっしゃるんですけれども、自分が憧れていた大大先輩たちと一緒に、台本リーディングをして、もう本当にブルブルと緊張で震えましたということを話されていましたが、イカゲームシーズン2でどんな演技を見せてくださるのか、うん、私も楽しみにしています。とっても魅力的な女優さんですよね。で、このセレブリティというドラマは、もしご覧になってない方がいたら申し訳ないんですが、まあ、ネタバレに ならないようにお話しすると、 SNS のインフルエンサーの世界、明るい部分と暗い部分を、光と影をテーマとしたドラマなんですね。で、特に若い世代に共感を呼んで、韓国でも本当に話題になって、大人気のドラマだったんですが、全12話、私もね一応ちびちびと全部見たんですけれども、久しぶりに見たドラマで、とても印象的でした。で、ソーアリ役を演じたパクキヨンさん、最初はね平凡な会社員、それから、トップレベルのインフルエンサーになり、それから3段階は、まあ、その影、闇の部分を暴露するというような、3段階変身をどうか楽しんでください、ファッションも含めてというふうにねインタビューで話されていました。で、彼女のインタビューの中で、印象的だったのが、このセレブリティというドラマがね、SNS の光と影を描写してるじゃないですか。で、彼女自身が、パクキヨンさん自身が誰よりも SNS の光と影を知っていると、で、その長所のおかげで自分は芸能界入りできたということを話していらっしゃって、実は彼女は2015年大学生時代に、自分の SNS インスタグラムの写真を見た雑誌社から連絡を受けて、雑誌モデルとして、偶然ね、好奇心から雑誌モデルを経験したそうなんですね。で、その雑誌のモデルになったその写真が話題になって、芸能界入りして、今は女優としてここまで大活躍、大成長したということで、まさに SNS インスタグラムのおかげで自分は今日ここまで来れたということでね、まさに SNS 世代、今29歳ということで、SNS 世代の正直なね、気持ちを話されていて、まあ、ただ今 SNS の世界がこう情報が溢れすぎていて、人々が疲弊する原因にもなっているので、本当にその使い方っていうのは注意が必要だと思います。光があり、それから影の部分があるということを認識した上で、SNS を楽しむべきということをね、しっかりインタビューで話されていました。はい、ということで、セレブリティ、私もね、こう最近ドラマを1、2話連続で見ると疲れて、しまうので、あまり一気に見ることはないんですが、ある精神科医だったかなの専門家の方が、ドラマを一気にこう、例えば1話からも、例えば5、6話まで一気見するっていうのはメンタル的にもあまり良くないってことを話されていて、あ、やっぱりそうなんだって、こう夜全部見終わった後にちょっとね気持ちが落ち込みがちになったり鬱になる傾向があるので、なるべくねそういう見方はしない方がいいですよみたいなアドバイスをされていました。確かに SNS もそうですけれども、最近、まあ、OTT、ドラマが OTT 化していて一気見することが簡単になりましたので、ついついね気になって一気に見てしまうことがあるんですけれども、まあ、健康のためにはメンタルとか、まあ、フィジカルな健康のためには、まあ、一気見、ドラマの一気見っていうのはあんまりこう好ましくないっていうアドバイスをおっしゃっていたので、私も気をつけたいなと思います。はい、雨の日が続きます。韓国は、日本はいかがでしょう、暑いのかな、いずれにしても体調管理しっかりなさって、もうすぐ週末ですね。はい、週末まで皆さん頑張ってください。ではまた来週。韓国より野良でした。감사합니다。